の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも、オレンジです。
どうも、ヘリクツアリ地獄、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
お願いします。
今回はですね、特に特集名、週刊ドラマ語り特別編になるのかなっていう感じではあるんですけど、今年ですね、2021年に入ってから、いろいろとテレビ番組、僕らテレビ番組好きで、断るごとになんかいろいろ紹介してる気がしますけど、終わったテレビ番組もあれば、新たに始まったテレビ番組もあるというタイミングですので、なかなかね、終わった番組について後から振り返ろうと思うと、その存在すら忘れてしまうっていうことがありますので、終わってしまった番組を懐かしみつつ、これからね、新たに始まった番組、始まっていく番組について、期待も込めてそこら辺も紹介していこうかなと思っております。
はい、
ということでですね、いろいろと、信じられないくらいの数の番組がこの数ヶ月で終わっていて、またそれと同じぐらいの分、もしくはちょっと少ないぐらいですかね、始まっているという現状なので、なんかおのおのですね、思い出の番組みたいなことを、雑談ではないですけど、うろうろと語っていければなと思っております。ということです。じゃあまず最初終わった番組からにしようかな。終わった番組で最後、後半で始まった番組みたいな感じにしていきましょうかね。ということで、ポンさんと僕で重なるところでいくと、モーニングクロスという番組、東京 MX テレビで、平日の7時からかな、やっていた番組です。ニュース番組ですけど、これが3月31日で、終了しまして、次の日からね、また別の新番組、メイン司会は変わらないんですけど、始まっているという感じで、このなんかモーニングクロス、個人的に良いなと思っていたのは、その日ですね、メイントピックスになっている、ネット上の話題とか、いろいろとアンケートとかを集計した結果として、なんかランキングでこの日のニュースみたいなのがバーッと10個ぐらい並ぶ。で、世代別、性別別で、それぞれ、なんか分けたランキングとかも見れて、その日のニュース全体像みたいなことを、短い時間で俯瞰で見られて、かつ、簡単な解説も入りつつみたいなところですごく重宝していて、かつ後半のところでは、専門家の方が、ゲストの方で2人いらっしゃって、2人か3人ですかね、いらっしゃって、それぞれの専門分野で最近気になるニューストピックスとかを扱って、それについて解説してくれたりとか、意見、提言をしてくれたりとかっていうところも含めて、すごい学びになる番組で、なんか他のそのニュース番組とか情報番組とかでも同じような、なんか景色全然できるけど、こうなってないよなっていう感じが、すごく強かったっていう感じで、すごく終わってしまうことが悔やまれてるっていうところではあるんですけど、ポンさんどうでした？モーニングクロスについて感想というか、終わることについて、
今ヘリが飛んでますけども、
あら、
なんかね、僕は朝テレビ番組を見るっていう習慣がない人間で、だから嫌いなんですよ、基本的に朝テレビ見るの。
あ、そうなんですか。
で、しかも、なんか、大体さ、もう、本当に、宣伝みたいなものとかをさ、いかにも意味がある風に紹介する番組って多いじゃないですか、さ。
そうね。はいはい。こう、CM の話とかね。
あと、俺、占いとかも全く興味がないからさ、そのまま聞きたくもないし、犬とかももう本当に嫌いなのよ。
犬夢
ドッグ。ダック。
あ、目覚ましテレビのディスをしてるだけね。なるほど。
違う。特定の番組には言うと。ね、蝶ネクタイが嫌いとかそういう風な言い方したらそうなっちゃうでしょ。
占いと犬ってそれだよ。目覚ましだよ、
ね。いや、だから、見ないわけ。俺は、基本的に。だから、朝一とかは、朝ドラ見てないのに、受けだけ見るみたいなことはしばらくやったことありますけど、そんな感じはありましたが、とにかく朝はさ、新しいこととか特に起きないわけですよ。で、だから、ある種、世論の、なんていうのかな、業みたいなものというか、世の中を知るにはすごくいい時間帯だと思うわけ。あ、こういうのを見たいと思っている、もしくは見せたいと思っているっていう業がきっちり詰め込まれてる時間帯だから、
うんうん、
だからそれはそれで意味はあるんだけど、なかなか僕それついていけない中で、まあ、モーニングクロスをたまたま見つけたところ、うん、まあ、大きくはやっぱりその、う
ん、ちなみに何きっかけだったんですか？普通にチャンネル回してたらって感じ？
うん、そうだと思う。
結構朝早いですしね、7時ってね。
そうね、まあ、うん、そうそう。まあ、でも結構早いよ、他の番組も。うん、あの、モーニングサテライトなんて、うんうん、あの、日経。ああ、
テレビ東京。
テレビ東京はもうちょっと6時とか6時半ぐらいかな、うん、やってるので、で、目覚ましなんとかもあれでしょ、もうなんか5時ぐらいからずっと、あの、アニメで時計に顔面がついたキャラクターが、あの、うぞうむぞうと踊るみたいな、
まあ、恐怖の。1時間ごとに同じものを何回も繰り返すとかね、やってますよね。芸能とかニュースとかね。
朝からトラウマ番組がやってるわけですけど。
トラウマになる人はあんまりいないと思う。
本当にね、俺らおかしいと思ってるんですよっていう加藤さんのね、あの、スタイルも、もう見れなくなっちゃったりとかね。
日テレかな？日テレなのかな？
もうとにかく、だから、やっぱさ、定番の要素が大きいよね、うん、あそこはね。だから、すごくこう、うんうんうん、あの時間帯ってあると思うんですけど、ね、まあちょっと苦手な中で、うん
ま
あ、
それが安心感になるって人もね、いますからね。
モーニングクロスを見つけて、やっぱり、うん、なんちゅうのかな、こう、僕の中での一般的なラインっていうの、例えば SDGs ってキーワードが世の中で、うん、まあ賛否両論ありながら取り扱いが重要になってきているとか、例えばその、うん、日本っていう役割っていうのが、やっぱどういうふうにあった方がいいかってことを考えなきゃいけないとか、あと分断というキーワードが、うん、まあやたら乱立していて、それについて、まあ、もうちょっと攻めた形でやっぱ社会を見ていかなくちゃいけないなとかっていうレベルのことは普通だと、僕は思ってんだけど、うん、やっぱその他の番組ってそういうことについて、うんうん、なんていうか、ちょっとこう一歩遅れて、そういうことあるんですね、うん、みたいな感じとか、なんかこう薄い感じでこう乗っかるパターンが多くて、で、うんうん、でコメンテーターもなんか役割付けが実際決まってるらしいんですけど、もう台本はないけど、やっぱ進行に合わせて短いコメントバシッて言うみたいなことが多い中で、うんうんうん、モーニングクロスは、うん、まあ無論短い時間ではあるんだけれど、例えばオピニオンクロスっていうコーナーについては、うん、基本その、評論家の人とか、その専門家の方は、ご自身でテーマ決められるらしいんですよ。う
ん、ねえ、みたいですね。提案するっていう。
だから、まあ、要はその番組の進行とか構成とか考え方とかに合わせなくて自分で、うん、まあ7分ぐらいかな、の持ち時間で喋れるっていう話があって、だからなんていうかこう、個々が考えている今のトピックスを自然に喋れるっていう風な状況っていうのを作ってたという意味ではすごいなと思うし、あと、うん、まあこれはちょっと偏見もありますけど、あの、女性のアナウンサーで宮瀬さんが元フジテレビの方がいらしたんですけど、うんこれもね、この本当に1年ぐらいで随分状況は変わったんだけど、やっぱ、うん、あの手の番組で女性アナウンサーにきっちり振って話をしてもらうという機会ってやっぱ少ないと思うんですよね、なんか。
なんかそれは課題になってますよね。男性司会者が進行して、それのなんかフォローをするみたいな。
うん、まあ随分印象変わってはいると思うんですよ。あの、特ダネとかでもなんか喋ってはいるんだけど、なんかそれがもうちょっとそのメインの司会者のもう一人の司会者としてちゃんと喋っている感じ。まあ、現実はなかなかそうでもないという面もあるんだが、うん、なんかその辺で、
うん、宮下さんは。まあ意識的に堀潤さんは振ろうとはしてましたよね。
そうそうそう。なんかね、あの辺とかも、うん、いや、いいなというか、まあなんなら逆も見たいよとかさ。なんかそんなことを思ったりすら。
うん、まあ安藤優子さんやってる番組とかそういうのあるんじゃないかな、多分。
そうね。まあだからこれは俺の偏見ですよ。安藤優子さんが喋ってる言葉が俺に全く響かないっていうか。
うん、まあ俺も最近見てないからな。
女の人とか人間としてとかそういうことじゃなくて、なんか、何なんだろう。なんかまあ分かりやすいとは思うんですけどね。まあこれだから俺の偏見。うんうん、まあみたいな要素があったり、うん、あとあの、東京インフォメーションが、うん、意外と、あ、東京こういうこと言ってんだなっていう、なんかあの、インデックスとして使えたりとか。その辺。
そうですね。自分に引っかかるテーマだったりするとね。
うんうん、まあ、強いて言うなら、あの、芸能ニュースをやっぱり入れなきゃいけないっていう、うん、なんていうか、ここにも、
ね、
業が、そこには、あの、何らかしらの理由
が、
ね。
あれでもあれですよね。地上波、他の局も含めてみんな同じネタ使いますよね。広告とかの。
まあ、なんかあるん
ですかね。そういう素材がね。
いや、あとやっぱり ね、あの、ジャニーズ的な、こう、指示とかさ、そういうこともあったりとか、うんまあまあいろいろあるんだと思いますけど、うん、でもまあその辺も小さいけど、そこもちょっと見せてくれるっていうか、こういうことを出さなくちゃいけないことがあるんだな、みたいなこととかも含め、もともとだって芸能ニュースとかもやってたからね、ちょっと枠取ってね。 モーニングクロスの、うんうんうんうん、まあそれもあったりもしたんですけど、まあそんな風な印象があったので、まあ本当に勉強になるし、この短い時間で世の中ギュッと本当に見つめられた番組ではありましたよね。
うん、あ、そうだ、最初の方にそう言おうと思ってたんですけど、うん、なんかまあ終わる番組といっても、なんか一回終わってその後もう一回再開するパターンとか、うん、あと特番という形式で時々その同じフォーマット同じ番組としてやるっていうパターンとかもあったりするんですけど、うん、なんかこういう報道系の番組、まあモーニングクロスそうですけど、情報番組とかっていうのはなかなか一回終わるとまた再開するっていうか、同じようなことをするっていうパターンがあまり想定しにくい。それこそ特ダネとかも終わりました、グッドラックとかも TBS で終わりましたけど、ああいうものをもう一回なんか復活させるっていう機運はなかなか立ちにくいのかなと思うと、よりこの報道番組、情報番組みたいなものが終わるっていうことに対するなんか悲しさは結構あるかなとも思っていて、その流れでいくと、僕は昼間に、平日の昼間にひっそりとやっていた午後ママという番組があって
好きだね、それ何回も聞くけど、はい、
船越英一郎さん、船越さんと、あと美穂純さんと、あと、まあ、アナウンサーさんが進行してて、なんか料理コーナー、平野レミさんの料理コーナーがあったりとか、ゲストの方を招いてのトークコーナーがあったりとかっていうのがあって、この船越さんと美穂さんって別に僕好きでも何でもないんですけど、なんかよくわからないこの絶妙な組み合わせの二人を入れてのトークがなんとなく心地よくって、その裏でやっている民放でやっているミヤネ屋とかバイキングとか、ちょっとなんか嫌な感じ聞くの嫌だなみたいな、あと、ゴゴスマとかでしたっけ？
もう見なきゃいいんじゃないの？
そう、見なきゃいいんだけど、うん、なんとなくこう、で、ご飯を食べながらでも、なんかその後、なんかくつろぎながらでも、なんかテレビつけちゃうっていうタイミングの中で、うん、他の、なんか番組見てらんねえなっていう時に、うん、一時の癒しとしてこのゴゴ生ってあったから、うん、なんかここら辺は結構大事だなとは思ってたんですけど、うん、なんか京都を紹介する番組とかに変わりましたね。京都の名所とかを紹介する番組に変わったんで、まあそれはそれでいいのかなとも思いつつ、うん、なんか午後生っていう番組、金曜日だけはなんか関西で収録してるのか、西川清さんが司会で、水戸夏目さんとかなんか関西系、テンダラーの人とか、なんかそういう人たちが出てて、これはこれでなんか東京のなんか地上波で見られる番組としてはすごい新鮮だなっていう感じもあったので、それもセットでなんか僕はここにこの番組があったってこと覚えておきたいっていうのはあるんですよね。
そうなんだ。あれ報道番組という認識なんですか？
あれ一応情報番組っていう形式みたいですね、方としては。
その俺自身的には報道だったの？
報道はしてないです、情報ですね。料理のレシピとか、ちょっとしたなんか最近のその街中とか各地方のトレンドとかそういうものを紹介してたんで、情報番組って感じですかね。
まあ、報道がなくなったら立ち上げるのが難しいって話があったので、まあ、僕はそのニュースの番組で、これで分かった世界の今っていう、坂下千里子さんが、まあ、アシスタントというかそのコメンテーターとしていて、で、その、まあ、ほとんどのそのニュース番組では、本当におまけというか、大きな出来事が起こると出るみたいな、その、海外のニュースを、まあ、メインに据えて、まあ、ちょっと学校形式みたいに、1限目、2限目、3限目ぐらいな感じで、まあ、それぞれトピックスを上げて、ちりこさんに説明するようなスタイルをとって、NHK の、まあ、特派員とかが説明していくみたいな、ニュースバラエティみたいな枠組みで。海外のニュースをこうカジュアルに紹介するという意味では、なかなか僕は面白いし、あと、昔の子供ニュースの伝統で、何、ちょっとこう、キャラクターが出てきたりだとか、こう模型を使ってそこからポイントが3つずつこうビュッとこうなんか引き出すとそのポイントが出てくるみたいな、こう物理的なものを使うことでより印象深くするみたいな手法をここでも取ったり、あとアニメーションを使ったりとかしてて、まあ、分かりやすくもあり、視点も見えてくるという中で、最近だったのブラックライブズマターの解説をしたときに、
あれなんか
その黒人の描き方みたいなものが、まあ、あまりにもステロタイプであるっていうふうな批判だとか、うん、まあ、そのみんな、やおめんみたいな、みんなラッパーなのみたいな、そんなことないんだけど、まあ、ちょっとそれは分かりやすさを意識しすぎた上での表現だと思うんですが、やってしまったり、 まあ、これがその、まあ、貧困問題ともつながってるみたいなこともあるにはあるんだけど、まあ、その、きっかけは黒人男性が、まあ、殺されたとに近いような状況が、まあ、きっかけなわけなんだけども、うん、まあ、ちょっと貧困に紐付けすぎたみたいな話だと、まあ、そういうところで、うん、つまり、本質に迫ろうとか分かりやすくしちゃおうっていう風な話が、まあ、乱暴ということに、まあ、繋がってしまったことが、うん、まあ、あって、で、たぶん、まあ、きっかけとは言わないけれども、あと、まあ、コロナ禍っていうのもあって、ずっと最後まで、ちりこさんはリモートではありましたが、別な部屋からね、お送りするとかでしたけど、まあ、そんなこともあって、まあ、今回リニューアルで、ニュース地球丸分かりという、まあ、でも、基本は同じなの。基本は、うん、その、時間割みたいな構成は取ってないんだけど、ゲストとして今回は関根麻里さんが初回は出てて、うん、まあ、ニュースキャスターが喋るみたいな感じになって、うん、まあ、海外のニュースなんですけど、
うん、
うん、まあまあ、だから僕はこの、うん、番組が、終わってしまうところはとても残念ではある。ありつつも、まあ、この枠が残ったことは良かったなとは思うんですけど、うん、海外ニュースをね、そのどう紹介していくかっていうようなことは、本当に、まあ、ある種枠を残すっていうような考え方でないと、うん、なかなかこう、これそのもののネタが、バラエティ紹介はできても、ニュースソースとしてね、だからミャンマーのこととかを、こうちょっと変わり種みたいな、うん、いや、世の中大変ですねっていうような感じじゃなくて、正面で出すっていうことなかなかできないから、僕は、すごく、まあ、NHK だからできるってことかもしれませんけど、大事な番組、それしかやらないっていう番組は良かったなとちょっと思ってましたね。
うん、うん、うん、うん。でも一応受け付けられてはいるって感じですかね、テスト的には。
そうそう。で、まあ、言うとね、国際報道とか、
はいはい、2021、
すごいね、ネタが被ってるから、多分ちょっと、
あ、そうか。
制作体制はちょっと近いところもあるのかな、とか思ったりはするんですけど、うんうん、まあ僕は、国際ニュースを見ることが自分たちを知ることに結構重要かなと思ったりもするので、この、地上波の夕方、土曜の6時とかかな、でやってるのはとっても大事なことかな、とちょっと思ったりしますね。
国際報道で言うとなんか最近あれですよね。NHK の深夜1時とかにやってますよね、今ね。
そうそう。
僕ら見たの多分 BS で見てたと思うんですけど。
みたいですけどね。
そこら辺はちゃんと意識してるっていうところはあるのかな。うん。ありがとうございます。報道情報は個人的にはそんな感じかな。あとはですね、教養ドキュメンタリー番組という枠で、魂の焚き火というね、NHKBS プレミア。これポンさん見てましたっけ？
チラッと見たことありますね。
魂の焚き火というですね、まあ、3人の方、毎回ですね、いろいろなタイプ、しかもなんか、立場、俳優であったり、ミュージシャンだったり、タレントであったり、学者さんであったり、研究者だったり、なんかいろいろな立場の人たちを、なんか任意に、それ、今まで会ったことがあるとか、仲良かったかとかで、全然関係なく、なんか任意に3人、集めて、なんかとある場所、地方行く場合もあるし、東京である場合もあるし、なんか焚き火ができるところで、焚き火をしながら、その焚き火を囲んで、なんか3人でトークするっていう番組なんですけど、なんかその焚き火のこの火がこう食い入る感じ、なんかもうバチバチバチって言ってるような、まあ焚き火自体はね、最近その映像としての癒し効果、まあ音も含めてなんかヒーリング効果があるみたいな話で、焚き火だけをやる番組とかね、ノルウェーとかであるみたいな話聞いたことありますけど、なんかその焚き火の様子を見てるだけでも癒されるんだけど、なんかその3人だからこそ生み出される話というか、はじめ手探りっていうパターンが多いんですけど、なんか徐々にそれぞれのこの本質というか、なんかまあ俳優さんとかで言うと役柄とかではなかなか見えないような面、本当にまあ演じるにあたって思っていることとか、その内面がどんどんどんどんこう吐露されていく、それが本質的に吐露されてるかっていうことは難しいんだけど、なんか吐露させてる、なんか今まで見たことないような面が見れてるような感じがするっていう意味で、形式としてはその僕らの時代とかに似てるんだけど、僕らの時代って基本的になんかまあ、それぞれの元々のつながりがある人たち同士の会話だから、まあ、すごいスムーズに話もいくんだけど、全く会ったことがない人がこう、組み合わせるパターンもあるので、なんか黙りこく打っているシーンとかも含めて、なんかその会話のリアリティみたいなものが感じられて、 なんか全体として僕はすごく、好きだったんですよね。そこから生まれる会話も好きだったし、この全体の雰囲気としてもすごい好きで、まあ、いずれね、また同じような企画で再開してくれるかなとは思ってるんですけど、このタイミングでちょっと終わってしまったのは残念。もっとなんか、まだまだこの魂の滝も見ていたかったなっていう感じではあるんですけど、ポンさんはチラッと見た感じの感想としてはどんな感じの番組でした？魂の滝。
いや、なんか良さそうな番組だと思ったけど、なんかこう難しいね、うん、良さそうな番組を見たいかって言われるとそんなに見たくない夢もあって、だからやっぱりこれがね、なんかぼーっと眺めるにはいいんだろうけど、わざわざ見るかと言われちゃうと、うん、なんか、うん、その一回でいいのかなっていう感じとかは、まあなんかあったり、うん、あと、うんね、僕がそこにいるならいいんだけどみたいな感じとかはあるんだよな。なんかそこがまあ難しいなって思いましたけど、まあ、ただね、焚き火番組一時すごく増えてというか、石橋貴明さんも、うんうん、ね、この前終わり
ました。はいはい、まあ、先終わっちゃいまし
たけどね。うん、焚き火の番組があって。だからまあ、焚き火ブームみたいなものは瞬間あ、うん、まあ、本当にね、ブームっぽくはなっちゃいましたけど、ただこの焚き火っていう力とか、うん、あと、なんていうのかな、何か情報を見るじゃなくて、そこに起こっている雰囲気みたいなものを情報と絡めながら味わうっていうのは、うん、やっぱ食感が違うじゃん、うん、その、なんか、こっちのカメラ側に向いて喋るっていうのと、その焚き火を中心に喋り合うのを客観的に聞くっていう、うん、やっぱ聞き方がちょっと違うっていうか、カメラをどれぐらい意識せずにできるかっていうことがやっぱ焚き火の力だと思うんですけど、うんうん、まあそういうことができる構造だったと思うんで、まあこれは他にも真似られるものとか、まあ特番というね、特番というなんか雰囲気じゃないんだけど、うん、なんか時々こっそりやるみたいな感じでやってもいいのかなと思いますよね。
続きそうな感じはあるかなとは思ってね、楽しみにもしてる感じですね。あとどうですか、まあ、共有ドキュメンタリー番組って括りが難しいかもしれないですけど、なんか似たような番組でポンさんなんか
共有ドキュメント番組って言うとちょっとなんですけど、
まあ、トークとかでも何でもいいんですけど、
まあ、はい、白山カレンの反省だ終わりましたよ。
はいはいはいはいはい。俺あんま見てないんだよなあれ。うん、
これはね、まあ、面白かったですよ。うん、なんか、うんうん、本当に流し見で見れるし、けどなんか、やっぱちょっとその、うん、少しキワキワっていうか、その滝沢カレンという、まあ、ポッピ、うん、みんなが知ってる滝沢カレンのキャラクターみたいなものと、ちょっと破綻してるところとかを、やっぱこう、進行上さ、企画色が弱いわけですよ。なんかこう、編集で、うんうん、カレンの面白さをピックアップするじゃなくて、ちょっとカレンさんの、うん、なんていうかね、だらしのないところというか、それ言っちゃってもいいのみたいなこととか、あ、うん、暗黒と紐付けられそうな感じの、まあ、つまり、まあ、素直ってことだと思うんですけど、そういうところを結構ゴロッと出してて、その、出す相手として、神田伯山さんがとてもこう、なんていうかな、冷たくもあり、優しくもありな、受け答えで、それ引き出していて。うん、で、まあ、白山さん自身もなんか、それを、企画でやるんですかみたいなね、すごい、なんていうかな、舞台上ではさ、ものすごい、人間国宝になっちゃうんじゃないかなみたいな的な評価の人が、ね、結構バラエティで反乱に近い格好になったりだとか、するっていうのは、すごく、ね、多分今さ、ゴールデンの番組で白山さんを扱おうとしたら、やっぱり、すごい人って扱わざるを得ないところがある中で、結構ここは、ラフに扱ってたところが、まあ、楽しくて、で、そういうちょっと扱いが、双方にデリケートな二人を、なんか、上手に遊んでて、で番組中二人も番組に文句言うみたいな、なんかそんな構造もあったりして、面白かったんですけど、うんうん、最後に、白山さんが、自身の芸を披露するんですよね。
うんうん、
これがなかなかね、ちょっと腹立つんですけど、まあ、なかなかかっこよくて、うん、よかったなというのがあったんで、まあ、ちょっとこれは、まあ、終わっちゃいましたけど、なんか最後として、まあ、綺麗に向かっていったなというか、ね、最後、豪華なゲストも出たりもして、まあ、なんかそんな感じもあって、ちょっと、思い出深い、番組になったかなと思いますね。
ありがとうございます。なるほど。 ったな。あとはそうだな、さらっとだけ、扱いたいのがそこあって、まあ、ネホリンパホリンとかはね、多分一回終わったけど、またシリーズが復活すると思うので、それは一回まあ楽しみにしておいて、あと、ジョンノビー日本遺産っていうちょっと地味な TBS で早朝からやっていた番組が、日曜日かな、やっていた番組があって、なんか日本遺産、日本各地にある日本遺産に女優さんなりタレントさんなりがこう行ってそこで旅するだけの番組だったんですけど、なかなか日本遺産自体を僕自身は知らなかったっていうのもあり、なんか身近な日本遺産、各地の日本遺産みたいなものをなんかピックアップして紹介してくれるという意味では貴重な旅番組としてなんか見てたので、あ、なんかいつの間にか終わっちゃったなっていう感じでちょっと残念だったりしたなっていうのはあったりとか、あとはまあポンさん絶対興味ないところで言うとスーパーサッカーっていう番組がありまして、まあサッカーについて日本国内のサッカーとかについて特化して扱ってたのが昔でやべっち FC とか、もっと前で言うとダイヤモンドサッカーとかまあいろいろあったんですけど、まあやべっち FC というのが昨年かな、終わりまして、それがまあダゾーンっていうね、今まあ J リーグの試合とか全部放送しているネット放送ネット配信番組になるんですけど、まあそこに移り、でもスーパーサッカーっていうのはまあやべっちより多分長くやってた TBS の番組なんですけど、ついこの間終わってしまい、今加藤さん、極楽とも加藤さんが司会進行していた番組で、まあ、ずっと続いてた番組だったんですけど、ついに終わってしまったっていう。まあ、なんか形式として、そのなんか、TBS の深夜のスポーツ番組の枠の中に一応スーパーサッカーのコーナーみたいなのが入って、もともとコメンテーターをしてた福田さんっていう、まあ、もともと日本代表のフォワードだった人が、一応コメンテーターとして入ってるんですけど、ものすごく枠小さくされた上に、まあ、加藤さんはもう出演されていなかったりするので、なんか形式だけ結構持ってかれたなっていう感じで、ちょっと残念になってるっていう。なんかもうなかなかないんですよ今 J リーグについて特化して解説とかしてくれる番組とか地上波ではなかったりするから、ちょっとそういう番組がまだもうゼロになったに近いのかな多分っていうのはすごく残念ではあるな。まあ、野球もね、その昔はプロ野球スポーツとかあった中でそういうのがなくなってスポーツ番組としてなんか一括してなんか各局持ってるみたいな感じになってますけど、なんかそういう特定のスポーツにね特化したような番組っていうのがまたなんかどっかのタイミングで、特に僕はサッカー好きなので生まれてくれたらいいなみたいなことも思ったりしたっていう感じですね。これは多分もう復活しないとは思うので、
なんか本当にでも分かりやすくサッカーのブームの終焉みたいな感じになっちゃうよね。
でもサッカー自体のね、現場レベル、スタジアムに行く人のあれで言うと増えてるんですよ、むしろ。観客は増えてるので。
そうなん、じゃあ野球みたいなもんなんかな。野球もね、専門番組みたいなのは、今は、まあ、バラエティっぽいのはありますけど、あんまりニュースではないね。プロ野球ニュースも地上波ではやってないもんね。
いわゆるその国民的なというか、全体として主語を大きく語れるようなものではなくなってるんだけど、うん、各地方とかそれぞれの場所において個別具体的にはすごく盛り上がってるって感じで、うん、なんか、うん、そこら辺、ちゃんとこうネットとかで情報を追ってないと追いつけない、その細かいコンテクストがそれぞれのところで生まれてる感じにはなっちゃってるっていうところなんですよね。
なんかそれは面白いね、でもね、なんかいわゆるこう、うん、何、こう、キー局でやってる大きい番組っていうものをなんかついつい中心に考えてた時代があったんだけど、うん、もうもはやそういうふうなことを求めない分野っていうのが実はあって、だからサッカーとかいうとか、その専門の、うんうん、プロスポーツみたいなものはもしかしたら地上波っていうのは本当顔出しにはなるけど、うん、やっぱ深く追っていくにはやっぱそのなかなか難しいというか、ファンは別にお金出して他で見ますよっていうふうなことになっていってることの、まあ、一現象とも言えるわけだよね。
うん。今日先ちょっと言ったダゾーンっていうサイトに、うん、まあ、J リーグ好きな人はみんな登録してますからね。
ってことだもんね。俺は登録しないけど、うん、まあ、そういうことだもんね。うん、なるほど、ね。
そうそうそう。わざわざ月2000円とか払ってやってるんですよね。うん、ただまたそうも実は2028年ぐらいで契約切れちゃうんで、その先どうするのっていうのは今から考えていかなきゃいけないことだったりもするっていう感じですよね。あとじゃあバラエティとかどうですかね、
は
い、ポンさん、
はい。バラエティはね、ちょっと羅列しましょうか。とりあえずまあ勇者、これはまあテレビ東京ですよね。
まあ、ネット放送
になったんですね。まあ時々特番的に月1ぐらいでやるらしいって聞いてますけどね。あとはもう、有田ジェネレーション。
そう。あれ、新しい枠で始めないんですかね。なんか、
いや、
有田ジェネレーション
もいろいろ有田さんの番組、ネタ番組としてはあるんだけれど、有田ジェネレーションそのものは、うん、なんか、パラビかなんかに移動するらしいんですよ。
そうなんだ。パラビででもやるんだ。
だから、あの人たちそのものがそっちに行っちゃうから、だからもう行く末が、うん、そっち見ないと分かんなくなるっていうか、新番組自体では多分、直接的には、有田さん以外は分かんない。ちょっとね、それは分かんないですけど。で、うんうん、あとはあれですね、夜の巷を徘徊するが、まあ、終わるしかないよなと思いつつも、終わる、うん、まあ終わりましたかね。で、まあ、この三つとも僕思うのは、ね、まあ、アリジェネはそうでもないんだけど、うん、やっぱね、食感が独特っていうか、やっぱ勇者だと、これお笑い番組なんですけど、なんか、変なんだよね。こう、普通に面白いものを見せるっていうふうな気がないっていうところが、とっても不思議で、なんか変なものを味わわせてくれるんだけど、だから、ハリウッドザコシショウがネタやるのが、やるんだけど、うん、それが面白いっていうか、なんでそんなくだらないことをわざわざやってんだっていう風な視点で見れちゃうみたいなところが、全部、
ね、
うん、だからどんなことをやっても全部拾えていくような、そういうなんか番組で見れたり、うん、有田ジェネレーションもネタ番組なんだけど、うん、単にネタを面白がるっていう視点もありつつも、うん、なんかそれが、
うん、
芸人のその社会の上下の中でどうやって彼は生きていくんだっていう視点とかが、俯瞰であるもんだから、なんかどんなにひどいネタでも、これどうやって処理するのかなとか、なんかそういうこと込みで見れるし、しかも本当に見れない芸人が出てくるっていうのもあったり。で、夜の巷は、まあこれはまあ芸人さんとか出てこないんですけど、本当にいわゆるテレビっぽい演出をなるだけ引くっていうことを多分コンセプトにされてたんじゃないかと思うんですけど、まず、大きい BG が全然かかんないね。なんか、ぽい。ムードを作るような音楽が全くかかんないし。で、その、うん、まあもちろん時間があるからね、30分ぐらいしかないから、その短いんだけれども、マツコさんとのやりとりみたいなものとか、ごめんね、ありがとうね、とか、うん、とか、その、まあ別にいらないっちゃいらない、その、やりとりの、最後とかを、割と
丁寧に道行く人とかね、お店の人とかとのコミュニケーションを、ね、
そうそう見せる、うんうん。だからまあ、マツコさんが優しいとか、そういうことも、まああるのかもしれないけど、それよりこう、丁寧な小さいやりとりみたいなところを画面に残していく感じとか、うんうん、なんか、すごくこう、まあ、マツコさんがどれぐらい企画にかかってるかわかりませんけど、このなんていうかこう、テレビが切り取ろうとしているところとか、まあ、リズム的に省こうとしているところとかを、うん、剥き出しにしてくれるがゆえに、例えば、ガンダムの富野さんとかが出てた回とかもあるんですけど、うん、やりとりみたいなものの生さというか、情報以外の富野さんを、うん、まあ、ある意味引き出した番組の一つかなというふうに思うんで、こういうテレビが省くことをやってた番組というのは、うん、まあ、ちょっと敬意かなという意味で、まあ、この三つともなんかなくなっちゃうと、これ以外では見れなかった感じがあるので、ちょっと寂しいかなというのは思いますね。うん、
確かにな。僕はでもそこに並べるで言うと、金曜日のソロたちへっていう番組すごく好きで、
うん、
NHK の最後、これもなんかそこでしか見られないなんか姿みたいなものが見れた。なんか毎回3人ぐらいの1人暮らしをしている人たちを、なんか俯瞰のカメラから、まあいろいろとカメラ多分設置してる、家の部屋なんか設置してるんですけど、いろんな角度からその1人暮らしをしている人の生態みたいなのを見る。で、その紹介される人も本当いろんな仕事を、タレントさんとかだけじゃなくって、普通に会社員の方とか、なんか、一般の方とかも含めて、なんか紹介されていて、いろいろな、なんか食事の仕方とか、家の片付け方とか、体操、自分の体のメンテナンスとか、それぞれをしてるのを、まあね、スタジオで、ノンスタイルの井上さんとか、能町みね子さんとか、ゲストの方がなんか突っ込んでいくっていう形式で進んでいく。で、プラスストレッチマンという、まあ、教育テレビで、まあ、愛され続けてる、キャラクターが、なんか、ストレッチあるあるみたいなものを紹介するみたいな構成の番組だったんですけど、なんかそういういろんな自分自身も知らないような職業の人とか、まあ、特に若い人たちがどういう今、生活の仕方をしてるのとか、僕は全然わからないところではあったので、それをこう、 こう覗き見るじゃないですけど、なんか見るっていう意味ではすごくいい番組だったんですよね。で、テーマとしてみんな違ってみんないいっていう、そのそれぞれのなんか多様性、今の日本、まあ日本に限った話にはなってしまいますけど、日本国内における様々なタイプの生き方っていうものをある種肯定するというか、あ、これはこれで、もちろん大変な面もあるけど、面白そうだなとかいいなとか思えるところがあったりしたので、そういう、まあ新しい気づきという面もそうだし、普通にただ流し見しててもちょっと面白いなっていう感じも含めて、すごくいい番組だったので、これが、またシリーズ化というか、また再開してほしいなとは思ってますけど、一旦終わってしまったのはすごく残念だし、同じような感じっていうものを他の番組で変えは聞かないよなとかってちょっと思っちゃったりはしますね、
うん、ありがとうございます。もう結構時間いっぱいだと思います、うん、一旦この辺でというふうには思いますけれども、
ね、じゃあ一応その始まった番組の
注目もさらっと言っておきます。別にしないですか、もう30分食ってますから。別にします、はい、あ、で一個だけごめんなさい、一個だけ最後に、志村友達が終わりまして、
はい、
あれまあでもね、一応ごめんなさいね、その志村というかドリフ応援番組、はい、種ラジとしてはですね、うん、本当に志村枠というのがフジテレビの深夜でずっとあって、
で、そうですね、
志村けん X とかいろいろあったんですけど、なんかさ、うん、本当にまあ、これは別な形でもまたあると思うんですけど、要はさ、僕と志村、うん、僕とドリフの関係っていうのの詩、小説みたいなものがそこに流れてたという感じがあって、
うんうんうん、
でなんつうの、いや別に見るわけ、深夜に時々やってて、でそうすると、うん、つまんねえなって、なんか本当にひどいことを言ったりとか思ったりとか、はい、あといやいやダメ、全然もうダチョウダメよみたいなこととかさ、もう本当に平気で言ってたわけ、うん、
時代錯誤感のあるねコントが行われてましたからね、
ということもあるし、こっちのだってまあそれはね、向こうとこっちの都合のところもあるしさ、あとセクハラひでえなとかさ、うん、あでも優香意外と面白いじゃんとか、なんか適当なことを言いながら見てたこの、うん、十何年やった帯があって、帯
でしょうね、
あ帯
で、まあ番組もいろいろ変えながらね、
そうそう、
言ってましたね、
で、うん、こんな風に時代を経てさ、見てた番組っていうのが、なくなっちゃうっていうのは、うん、まあなんかやっぱ、こう、うん、あの時俺どうだったかなっていう風に思い出す時に、志村けんとの距離感っていうのが一つの物差しになってたわけだけど、うん、まあそれがなくなっちゃうわけじゃん。うん、まあ無論ね、彼が亡くなってしまったことも大きいわけですけど。
うん、
だから、なんかこう、多くの番組も、まあ別に僕は新陳代謝は必要だと思うんですけど、なんかやっぱこう、うん、あの人との距離、この番組との距離っていうことで自分を測るみたいなことができたっていう人もいるとは思うから、だから終わっちゃうことってやっぱその辺の、うん、何、番組本体の寂しさもあるけど、こっち側のなんていうか喪失感というか、
うん、
好き嫌いを超えてそこにあるっていうこと自体がやっぱその地上波で続いてる意味というか、ね、FOD とかでコンテンツを選ぶという趣旨とはちょっと意味が違う、そこにいてくれるっていう価値だと思ったりするので、まあ、志村友達が亡くなることは、なんか、うん、結構僕は寂しくはありますよ。そういう意味でね。
確かにね。枠がなかなかね。まあ、そういう、まあ、亡くなって、まあ、後々よく追悼とかでやれるけど、そういうんじゃなくてね、普通に、いきなり何の関係もなく脈絡もなく、なんかそういう志村さんの番組とかやってほしいですけどね、時々ね。
そうね、なんかそんなこと、他の人ならね、他の人でもきっとあると思うんだけどね、なんか、まあ、徹子の部屋とかもそれに近いところが今だとあったりもするのかもしれませんけどね、うんうん、
そういう意味で言うと僕ね、土曜はトラさん 4K デラックスはすごい貴重だったんで、僕でも途中からしか見てなかったんで。
あ、俺はずっと見てますよ、見てましたよ。
もう、
まあ、今度は釣りバカになりますから。
マジで
安心してください。
釣りバカやんの、はい、釣りバカ 4K でやるってこと？
4K だったから分かんないけど、4K でもやっていいんじゃないの？
本当。
はい。
それはちょっとじゃチェックしてみましょうかね。
はい。
はい。ということで、今回、まあ、週刊ドラマ語り特別編というか、いう形で、まあ、2021年に入ってですかね、終わった、終了してしまった番組の中で、思い出のあるテレビ番組をいろいろと語ってまいりました。
はい、
お相手はオレンジと、
今回もへりくつお化け活躍できたでしょうか、頑張っていきたいと思います。ポンでした。
タネラジ、また。